We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
は10時今19分です。 TBS ラジオアフターシックスジャンクション2パーソナリティの私ラップグループライムスター歌丸です。そして
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。さてここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいなな特集コーナービヨンドザカルチャー。
今夜の特集はこちら。
今年のゴールデンウィークも目指せ勝ち組。
この機会だからこそ一気にどっぷり浸かりたいおすすめカルチャーウィーク2日目。脚本家山田太一のドラマを一気見する編。よいしょ、はい、ということでゴールデンウィークの残り日数でやり遂げられるカルチャーキュレーション、こちらを皆さんにね、教えていただく。ただ昨日のあの氷川雄介さんのねアニメ史一気見7日間とさ、このかぶりはどうするんだっていう、
そうなんですよ
問題はありますけどね。
現状足したらもう終わっちゃって
るよどうなってんだっていうね、足しちゃダメなんですよねということで、本日は残り6日でできるキュレーション、お送りいたします。ドラマ不揃いのリンゴたち岸辺のアルバム、あとは思い出作りとかね、はい、いろいろありますけども、などで知られ昨年11月、あと男たちの旅です、なんといってもね、脚本家山田太一さん、昨年11月29日お亡くなりになられてしまいましたが、山田太一さんの手掛けられたドラマを一気見キュレーションいたします、はい、山田太一さん特集、ウィークのシャッフル時代、2013年にやってますんで11年ぶり特集でございます、うん、今夜は、現在公開中イギリス映画、山田太一さんの小説偉人たちとの夏、前に大林信彦さんで一回映画化されてますが、を原作とした映画偉人たちが、まあ、公開されているタイミングでこの方にお話を伺いたいと思います。編集者でライターの小柳美加藤さんです。美加藤さんいらっしゃいませ。
はい、どうもこんばんは。またよろしくお願いします。
美加藤さんはもういろんな角度でお世話になり
っぱなし。もう何が何だかよくわからない人ですよね。
いやいや、まあまあ基本的にはフランスカルチャー案内人
で、ね、まあそうですね。
大筋でございます。前回ご登場の際は、はい、私がちょうどあのパリにね国際、交流機関で、基金で行かせていただくという、はい、その前で、まああのここ行ったらいいんじゃないの、うん、みたいなことをおっしゃって、はい、あのシネマテック行ってきたんです。シネマテックフランセス。
聞きましたよ。あのですよ。
うん、ありがとうございます。行って、はい、で、まあそのだからジェームズ・キャメロン展は翌日だったんです
よ。みたいですね。本当ごめんなさい。
うん、いや違うんですよ。違うんですよ。でもね、あの内乱はやってて、マスコミ内乱やってて、ね、あのキャメロンはおそらくいました。ビップの数から言って。あと逆に常設展がすごくあのメリエスをあの中心で、あれめちゃくちゃ見やすかったです。すごく行ってよかったです。
あ、本当ですか。
ありがとうございます。
よかったです。
お勧めいただきました。ありがとうございます。でですね、あとちょうど先週スペシャルパートナー岡田くんね、お送りした4月24日の中でディスクガイド特集の中で、はい、一人、オールトギャザーアローンというこの、まあ、一人で聴くのにふさわしい音楽をガイドしたというね、はい、この一冊の編、はい、まあ、編も関わってらっしゃるんですかね、と後書きを、ね、
はい、
この三方さん
が、まあ、デスクレビューも、はい、やっております。
デスまあ、これ99年に出てあれなんで、もうこの頃から三角さん、
そうちょうど25周年なんですよ。おお、そうなんですよ。いや、はい、もうでも本当に光栄でした。それは、うん、まさか取り上げていただくなんて思いもしなかったので。
あ、そうですか。
そうなんですよ、うんうん、はい、
コンセプトが面白いですもんね。一人で聞く、まあ、モンドミュージックチームだからもちろん ね、 その選曲間違いないと
しても、この変な話全然ディスクガイド人になってなくて、うん、あの全然データとかも何もないんですよ、
うんうん、そうなんですよ、
はい、
なんかだからポエム
そうでもそうです、恥ずかしい、恥ずかしいんですけどポエムです。
それがあるからウド鈴木さんのこと、ウドの真心、あれ素晴らしかったですよ。
あれいいですよね、そうですよね、
はい、とかいろんなことが知れましたということで、いろんな形で、はい、カルチャーキュレーションいただいている小柳美加藤さんです、はい、なんですが、実はドラマもさでもある日本の主要なドラマ作品、皆さんいいですか、ね、毎シーズン、はい、ほぼ全て
すごい
落ち続けドラマの構造分析講座なども定期的に開かれていらっしゃるということで、そんなドラマは子供からずっとご覧になり、は
い、そうなんですよ。もう本当にテレビっ子で、またなんかうちの親がなんか全然その例えば9時以降とかダメとか言わないような家だったんですよ、うんうんうん、それでもうなんかもうちっちゃい時からなんか大人の見るようなドラマを見てて、うんうん、だから後々気づくんですけど、山田太一さんの初期の作品とかもなんとなく見てました、
うんうん、あ、はい、そういう意味ではだから、はい、まあ 浴びるように見てたんでしょうけど、はいはい、ただ今大人になっていろいろお仕事もあったよね。
そうなんですよ、
映画見たりとかね。
いやいや
もう、ね、そんな無理でしょ。そんな毎シーズン
特にやっぱりある時期からはもう本当にそんななんか見れなくなっちゃったんですけど、うん、でもやっぱコロナ前ぐらいまでは、まあ、正直そういう講座とかもやってたんで8割から9割ぐらい見てたんですよ。はい、で大体その1回見てなんかダメかなっていう風に思ってやめる人とかいるじゃないですか、うんうん、でもそれでもなんか私やめないでなんかしつこく見ちゃうんですよ。
すごい、
もしかしたら最後まで見たら面白いかもしれないみたいな、
途中から面白いのもあります
し、ね、なんかですよ、なんかそうなるとなんかもう、ね、止めることもできなくなっちゃって、ただもうちょっと最近なんかちょっと残りの人生も考えつつここまでやることないかなみたいにちょっと思うようになりました。
時間の使い方もプロなんだわ、
ね。まあ、でもだからこそね、あの今回の特集はやっぱり三田さんにお願いして、
いやいや、
は
い、難しい、
はい、ということで、改めて小柳三田さんから見て、はい、脚本家山田太一の魅力というのはどこにあると思うんですか、
う
ん
う
ん、
そうですよね、まあ、あのさっきあの不揃いの、うん、まあ、話なんかてて
すいません、もう俺らがテンション上が
ってちゃっても
いや、 やっぱりあのさっきもねそういうお話も出てたかなというふうに思うんですけど、やっぱその時々のこうやっぱちょっと社会問題みたいなものを、うん、なんか割とこう市井の人々、うん、なんかそれもそんなにこう目立たない、うん、あのようななんか人たちにこうスポットを当てながら、なんかその人たちのそのキャラクターとかなんかその人物をなんかすごくやっぱ深く描いていくことで、うん、なんとなくその背景となる社会問題みたいなものも切り込んでいく、うん、で時折やっぱり切っ先鋭いなんかセリフが出てきて、うん、もうぐさってこうやられてしまうような、うんうんうん、なんかそういうような感じの、まあ、作品多いのかなっていうふうに思います。
なるほど、
はい、
だからまず独特のセリフ回しとか、
そうなんですよね、
とにかく真似したくなるセリフ、
そうなんですよ、
あのなんていうかないわゆるリアリズム的なセリフじゃないの
じゃないよね、
ないのに、
はい、
でも山田太一ドラマの中で見るともうこれしかない、
うん、そうなんですよ、
あれなんなんですかね。
そうだからまあね、まあ、有名な話ですけど、あの山田太一さんは決してあのセリフを変えちゃいけないっていうふうに、んうん、まあね、あの指導なさったっていうふうなこともありますけど、うんうん、でも確かにあれが狂うとなんか全てが狂うんじゃないかっていうぐらい、
うんうん、
なんかあのセリフじゃないとやっぱりダメなんですよね。
こっち側だけ多分、うん、例えばリアリズム演技リアリズムセリフにしちゃうと、うん、もう全部がおかしくなっちゃう、だから全部同時にあの感じにするしかないんでしょうし、
なんだろうと思います、
は
い、
なんか演者さんにもこう合わせて書いてらっしゃるんだろうなっていうのは、
ね、それもなんか当て書きもあるみたいなんですよ、
はい、まあ、不揃いなんか特にね、あと男たちの旅路とかシーズンが続いてるものとか間違いなく当ててい
ったりもしてるでしょうね。不揃いなんかまあ本当にそうですよね、やっぱりそれぞれのこう演者さんたちといろいろ話をしながら、
うん、
もういきなりそのあエピソードがなんか次のなんか台本に盛り込まれたりとか、うん、そういうようなタイプだから、
はいはい、
そうだからそうやって変えるなみたいな感じで言うとなんかそういう厳格な人もいるふうに思うじゃないですか、
うんうんうん、
でも実はそういうフレキシブルなところもあるんですよ、
うんうんうん、
そういうところがまた面白 い
一番ベストな状態にねもうすでにこう、うん、あれしてるってことになります、はい、アジャストしてるというかね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、では今日はですね、まあ、後ほどは、はい、三加藤さんに、まあ、あの山田太一ドラマおすすめもの、まあ、全部をねキュレーション無理だから
、
まあ、この6日で見れるやつということなんですけども、はいはい、その前に現在公開中、うん、映画偉人たち、先ほども言いましたけども、あの偉人たちとの夏原作で、
はい、
まあ、大林信彦版というのがね参考したって、あれはあれでもちろんね大林作品の中でもあれですけども、
はい、
今回の作品についてもちょっと、うん、三加藤さん的おすすめポイントがあるということ。
そうですね、あの、まあ、
まだね見れてないですごめんなさい。
ああそうかそうか、うん、そうですよね、あのこれって、まあ、そもそもその山田太一さんというと、まあ、脚本家っていうイメージありますけど、そもそも小説なんですね、
うんうん、
そう、それでだからまあ大林さんもそれをもとに、だから脚本家も山田太一さんじゃないんですよ、
うんうん、
市川新一さんだったと思うんですけど、
そ
うなんですよ、それであの書かれたそのまあものを、まあ、その取ったっていうか、うんうん、あの大林さんが、
はい、
でやっぱり大林さんあの当時だから、あのちょっとやっぱり幽霊のお話なんで、うんうん、あのやっぱりどうしてもちょっと特撮ホラーみたいな、うんうんうん、ちょっとテイストにこう仕上がってるんですよね、
うんうん、
でもそれを今回イギリスのなんと監督、うんうん、アンドリュー・ヘイっていう、まあ、僕の大好きな監督なんですけど、うんうん、その人がなんかその要はリメイクではなくて、
うんうん、
新たにその原作をもとに、
はい、
要はその再映画化してるっていう風な感じなんですよ、
うんうんうん、
でそれがなんかもうやっぱりその資質が全然大林さんとは違うので、
うんうん、
なんか全然そういうちょっとこうホラーっぽいなんかニュアンスは全然出てなくて、
うん
まあ、逆に言うとそういうのを削ぎ落としてる、
うんうん、
で、まあ、その中の、まあ、ある種のやっぱりこちらのファンタジー、あのメーターなんかニュアンスにはなってるかなっていうふうには思うんですよね、
うん、
だからまずそのあたりが違うのと、でアンドリュー・ヘイっていう監督は、まあ、自らあのゲイであることをカミングアウトしてる人なんですけど、うんうん、その、まあ、大林さんバージョンっていうか、まあ、山田太一さんバージョンもやっぱり基本的には風間杜夫さんがあの時演じてましたけれども、うん、あの名取裕子さんと そういうこう同じマンションの中でたまたま住んでいて、うん、男女の中になっていくっていう風な、うんうん、まあやっぱりちょっとヘテロな関係だったんですが、うん、やっぱりあのアンドリュー・ヘイなんでそれホモセクシャルなそのゲイ同士のなの関係っていう風なことに置き換えていたりとか、うんうん、でも最終的にはやっぱりこれってその親、うん、まあ要はその自分が亡くしたその両親と、うん、そのまあ要はその幽霊となってあれあれとその2人と再会をして、でその自分のその子供の頃こう得られなかったそういういろんなものっていうのをそこでなんか追体験していくっていうふうなことを描いてる映画なんで、うんうん、あのそういう点ではまあ似てるといえば似てるんですね、うん、なんですけどなんかそのちょっとやっぱり向かっていく先っていうのがもう全然違うし、うん、またその2人のその関係性みたいなものっていうのはそのアンドリュー・ヘイ監督が一番最初に撮ったウィークエンドっていう映画があって、うんうん、これもなあるまあ芸同士のそのカップルの話なんですけど、ね、2人がその出会ったその週末だけ、うん、それでもう2人別れていくんですけどその数日間を描いてる映画なんですけど、うん、そのなんか記憶みたいなのもこの映画の中になんか含まれていたりとか、うんうん、あるいは自分のあのこれ実際にあの聖火で撮影されてるんですよ、監督の。そうなんですよ。だからその山田太一さん の, その原作ありながらもその自分のそういうような部分も織り込みながら、うんうんうん、そう撮ってる映画だからいろんなものがその重層的に入っていて、そこがまたものすごく胸を打つところなんですよ。で、まあ、変な話あの私あの去年の秋ぐらいに東京国際映画祭で最初に見た時、うん、椅子から動けなくなるぐらいに久しぶりに、はい、もうそんな状態になるぐらい感動してしまって、でもその時あの僕はそんな感じじゃないですか。でもなんかすごい椅子が揺れるんで、うん、地震みたいに思ったら、うん、僕の隣の人の方がもう体を震わせて応援していたんですよ。そうだから、まあ、泣けるからいいっていうことでもないんですけれども、うんうんうん、それぐらいなんかエモーショナルというか、うん、なんかもうその僕いろんなその人たちの多分持ってるいろんな記憶をこう揺さぶっていくというか、そういう感じの映画になってるかなと思うんですよ。で実は何を隠そう昨日も見てきました。
あ、そうですか。
はい、でもう全部分かってるはずなのにまた昨日も号泣してしまいました。
あ、そう、
はい、
へあちょっとまだ、ね、見逃してるけどこれ行かなきゃやっぱりね行かなきゃいけなきゃと思いながら、
はい、時代も国も超えていくそんな作品なんですね、うん、やっぱり山田太一さん
の。そうなんだろうというふうに思います。だからもう全然なんかその違和感なく収まってるなというふうに思いましたし、う
んは
い、
アフターさんのあのお父さんの人が、
うん、そうですね、ポール・メスカーが、はい、そうそうそう、その相手役っていうかその出会う、うんうん、なんですけど、はい、そうであの主演の人はアンドリュー・スコットっていうあの人なんですけど、うん、この人今すごい注目されてて、うんうんうん、的にあのネットフリーで始まったドラマでリプリーっていうのがなんかすごく盛り上がってると思うんですけど、そのリプリー役をやったりもしてる、うんうんうん、人なんですよ。すごい役者もいいの で,、でそのお父さん役をでも なぜかジェイミー・ベルがやってて、うんうん、ジェイミー・ベルって言うとあのリトルダンサーの、
はい、
あの
お父さんです、はいはい、えもうそんな年。
いやいやいや、
あ、違う違う違う、若い時の
お父さん、うん、そうそうそうなっちゃう、逆転してるみたいな感じになっちゃうん
ですよ。
まあ、そのあたりも、まあ、なんとなく分かってて見るとあの、はい、そんなにあの混乱しないで見れるかなっていうふうに思います。はい、
わ、これ見なきゃ、
はい、伊豆にたち全然公開中でございます。ということで、ゴールデンウィーク残り6日間を使ってではではですね、脚本家山田太一のドラマ作品どれを見ていけばいいのかというあたりをドラマ、ね、小柳帝さんにご紹介いただきたいと思います、はい、まず一作目のタイトル名台詞とともに日比さんお願いいたします、
はい、なんか一人緊張したって間違えちゃったもう一回行こう
こっちも緊張してった
なんか一人の時のすっごくいい思い出欲しい。81年 TBS 系列で放送、思い出作り。
はい、ということで劇中の名台詞とともに、お話いただきましたけど81ってことは不揃いより1年、うん、2年前か、2年前ってことですかね。
そうですね、はい、ね、はい、2年前です、
はいはい、さあどんな作品なんでしょうか。
はい、この「おもれ作り」っていうのは、まあ、不ぞろいに、まあのちょっと前哨戦的な作品とも言えるんですけど、うん、やっぱりその若者を、まあ、要はその主役にした群像劇になってるんですね、はい、でやっぱこの当時特にその女性 の, その群像劇みたいなものっていうのはほとんどないような時代なんですよ。そうだからもうそこからしてもう新しいっていう風な感覚は当時ありました、うん、まあ、あの僕が高3の時にこれ放映してたドラマなんですけど、うん、それで、まあ、その3人をあの誰かを主役にするっていう風なことでなくて、要は同じようなその、まあ、バランスでこう描くっていう風なところがまず一つ新しかったんですね、うん、でその3人が、まあ、あるあのことで偶然にこう出会って、まあ、仲良くなっていくんですよ、うん、でそれはまあ言ってしまうとそのキャッチセールで騙されたその3人の女性たちなんですね、
うん、
そうなんですよ。でそのキャッチセールをやっていたのが柴田恭平さんなんですけど
いい、
まあ、やっぱりなんかそのなんか騙されはするんだけれどもそのなんか柴田さんのなんか魅力に多分どこか惹かれていて て、まあ、なんか切れないこう関係にこうなっていくんですよ。でその間に今度は柴田恭兵さんの方が騙してたはずなのに、その中のある女性、まあ、小手川優子さんが演じている女性に、うん、まあ、恋をしてしまうんですよ、うん、でもそのなんかねやり方がもうめちゃくちゃなんですよね。
もう、うん、あの端的にクズです、
ね、そうなんですよ、まあ、切れるとクズなんですよ。で、まあ、今的に言えばこうストーカー的なあの行為をすごい働いてきて、うん、もうすごい一、まあ、迷惑をしてるような感じにも見えるんですけど、でもなんとなく小手川優子さんがなんかまんざらでもないような気持ちにこうなっていくんですよね。でまあそれはそれぞれありまして、森昌子さんがまた演じている、はい、あのキャラクターがあって、それ森昌子さんは、まあ、あの下町 の、 あのお菓子屋さんの工場で、まあ、勤めてるような設定なんですけれども、その彼女にまたその見合い相手で見初めて、もうめちゃくちゃしつこくそう迫ってくる男性がいるんですよ。
物ばっか買ってくるの、
そうそうなんです、
お金だけあって、
もう本当にこれもびっくりするぐらいあれですよね、すごいんです、クズクズです。でさらにあの田中優子さんで、田中優子さんは一人 OL をこれやってるんですけど、あ、小手川優子さんさっきちょっと言いそびれましたけど、ロマンスカーの、うん、ね、あの販売というか、はい、をやってるような設定なんですよ。それで田中優子さんは、まあ、OL をやってるんですけど、まあ、ちょっと会社内で、まあ、ちょっと多少こう不倫的なそういうようなものもなんかあったりとかいろいろしつつも、でもやっぱりまあ彼女もまあ何かこう純愛をどこかで求めてるようなところがあって、でもなんか彼女はまあなかなかちょっとこううまくなんかその辺のこう誰かっていう風な形でこう言い寄ってくる人がいるわけでもなく、うん、まあ、結局その、まあ、会社の上司となんかそういうちょっとロマンスに、うん、まあ、そう溺れていったりとかするような部分もあったりとかする、そういうような設定なんですよ。でその3人が、まあ、言ってしまうとそういう中で、まあ、いろんなことが起こりながら、まあ、自分の求めるその、まあ、純粋なその、まあ、愛とか結婚をなんか求めていくっていう、そういうまあドラマなんですよ、うん。でそのまあ、あのその年齢設定っていうのがやっぱり結構重要かなっていうふうに思うんですけど、やっぱ23歳っていう設定になってて、で、まあ、あのドラマの中でもそういうセリフあったかなっていうふうに思うんですけど、あの当時やっぱりその
当時ですよ皆さん、
もちろん、はい、僕のこれ考えでもないですからね、うんうん、クリスマスケーキっていう女性の、ね、みたいな
ね、きれ
い
セリフ出てきましたね、
出ますよね、はい、そうだから要はあの25まで売れ残ってしまうと、うん、これはもうダメだっていう風な、まあ、当時の、まあ、うん、はい、風潮というか、はい、
でもその当時の風潮を、そのわざわざそういうセリフにして、うんうん、でこうテーマにしてこうやってる時点で、うんうん、それこそ当時はこれ良くないですよ、はい、その当たり前のこととして社会の中で浸透してたこと、やっぱりそこをクローズアップするとこに山田太一さんの、はいはい、それってさあっていう視点がやっぱありますよね。
完全にそうです。あの、うん、もう山田さんはやっぱり、まあ、そこにまず疑問も投げかけているし、うんうん、やっぱりその今的に言うとそのちょっといわゆる過不調性というか、うんうんうん、そういうものに対してものすごくあの山田さん自身がなんか疑問を持ってらっしゃる、うんうん、ようなところがあったんだろうというふうに思うんですよね。
常にさ、マッチョなキャラクター、特にマッチョな、うん、かっこいい、もそれこそモテるとか、うん、そういう、まあ、現状の社会のオスとしてはいいんでしょうが、はい、みたいな人に対する若干他のキャラよりもちょっとこう距離感のあるというかな、はい、ちょっと、はい、嫌いでしょ山田太一さんみたいな時がありますよ、やっぱね、
なんと哀れなんだこの男たちはっていう、この描き方が素晴らしいですよね。
おそらくさ、まあ、そこにもなんか大きな疑問を持ってらっしゃって、うん、でやっぱりそもそもあの、ね、あの有名な岸辺のアルバムみたいな、うんうん、まあ、あれは家庭がこうね、収容家庭が崩壊していくっていうことを描いてるドラマなんですけど、うんうん、あの中でも結局そのお母さん役、主婦をやってるその八千草薫さんがものすごくやっぱり家の中に閉じ込められていて、うんうんうん、でそこへの、まあ、ある意味その彼女がこう、ね、男性のこう不倫をしていくっていう風な話ではあるんだけど、うん、でもある種 その救済というか、うん、そういうようなものを描いてるドラマでもあるんですよね、うんうん、やっぱりもう息が詰まるよう なんかそういう家庭の中に押し込められてる状態を、うん、でそういうようなこともやっぱり山田さんっていうのはもう早い段階で、はい、意識されてるから、まあ、ある種のそういう言葉はその当時じゃなかったかもしれないけど、うん、ちょっとフェミニズム的な、うん、感性で、まあ、作品を作ってらっしゃる部分はあったかなっていうふうに思います。
それをこうなんていうかテーマとして全面に打ち出さないとかが山田太一リズムかもしれないですよね。
そう
あのドラマ上に浮き上がってくるっていうか、
そうですそうです。
それこそシスターフットものなんだよ、
完全に。
私81年ってびっくりするぐらい、
うん、
も
う
まさに連帯する3人が描かれているの で、
完全にそうですよね。
そう、またでも会話がやっぱりもうあまりに鮮やかで、私も本当にまさに、うん、私は4人組なんですけど、
いつも4人組なんですね。
4人組で集まる現実の話はね。でもその自分のね手にも持てないような大きな大きな、うん、 ビールジョッキを片手に飲みながら、ああでもないこうでもないって言って、でこう一人がこうちょっと潰れかけてうえっなんてなっちゃって、男性がこう助けようとするシーンがあって、触らないでよとか言うんですよ。もうそういうシーン一個一個にもう泣けてきちゃって、本当に結婚するしかないのかしらとか、お前らはこれでいいのかよとか、セリフがもう私の頭の中にドラマでも出てくるんですけど、リフレインするんですよ、何回も何回も。これが山田太一さんの言葉の力っていうか、
そうなんですよね。
もう私すぐにおすすめしちゃいました。
あ、本当ですか。
友達に。
あ、本当に、いやでもね、それがまたそのクズであるその、柴田恭兵さん、その柴田恭兵がまた突きつけてくるセリフもあるんですよ。そう、あの要はあの思い出をその作りたいだけっていう、なんかそういうので本当にいいのみたいなことを、またそんなクズ野郎の話くせに言ってくるんですよ。でもやっぱ3人はそこでたじろいじゃうんですよね。
そうなんですよ、うん、そう、葛藤もまたねちゃんと描いてくれるから共感もできるし、あと親との関係、
あ、そうなんですよね。
なんかこのなんでお前は結婚もできなくてダメな娘だなとか言われて、何よとかいうシーンがたくさん出てくるんですけど、この親との関係っていうのも本当になんかこうぐさぐさくるんですよね。
でその親が単にその子供を、まあそのか、まあ、家宝というか、まあ、愛情の裏返しというか、そういう風な感じであの管理してしようとしてくるっていう、そこだけじゃなくて、親は親でなんかちょっといろいろ問題を抱えてるみたいなところがいいか
ったり、
小田明さんもね、そうそうそうそうなんですよね。そうだからなんかそういうようなところが、まあ、なんか一人一人になんかしっかりなんか、まあ、それはもう不揃いも必要ですよね、
誰かだけを、ね、悪役にしたり、誰かだけをいい人にすることは絶対ないですもんね。みんな、まあ、本当に普通にダメだし、でもちゃんと普通に、まあ、いいとこもあるっていうかな、ちゃんとですよね。
なんかドラマ の, なんかそのちょっとカテゴリーみたいな、まあ言い方で言えば、はい、なんかそのまあ不揃いもそうですし、思い出作りも、まあ、いわゆるその青春群像劇というか、若者の群像劇っていう、まあ、タイプだと思うんですよ。でもあのそれぞれ見て分かると思いますけど、ホームドラマにもしっかりなってるんですよね。
そうですね、お家のセットも全部素敵
ね、そうですよね。そうで、なんかそれは面白いなと思ってて、であの実はその、まあ、非常にあの山田太一さん の, あの影響を受けてらっしゃる脚本家の一人で、俺の話は長いとかを書いてる、あのコント、が始まるっていうあのドラマとか書いている、はいはい、あの金子茂樹さんという方がいらっしゃるんですけど、あの金子茂樹さんに一度あの取材させていただいた時におっしゃってたんですが、今ホームドラマと青春群像劇があの企画出しても全然通らないっていうんですよ。そう、今はもう本当にその2つが、あのあそれちょっとここ数年変わってきたかなっていうふうに思うんですけど、でもそういう部分があって、でもだからこそ自分はなんかチャレンジしたいっていうふうにおっしゃってました。そうですよね、だからコントが始まるは青春群像劇になってるし、俺の話は長いはホームドラマなんですよ。
なるほど、そうなん
ですね。なるほど、はい、いや、ということでこれあの思い出作りはあの、今はですね、今はこれいいですね、 U-NEXT で、
そうなんですよ、
見やすくなってます皆さん、
はい、そうなんです、
14話でも1話が46分47分ですね、1時間弱なんでね、はい、まあ、とにかくね、見出したら見ちゃうんだよ。
私も今日出勤するときずっとU-NEXT握りしめてみたいな。あとこの働く女性がね、こう描かれる姿も本当に素敵で、こうストッキングをね、こう履いてる片足に寄ったりして、なんかね、でもたまにちょっと私あのバカリズムさんの格上る日記をちょっと思い出したぐらい、なんかそのロッカールームでのトークとかもなんかすごくよいいので、もう見てほしい。
今何話までいったんですか。
今もう私昨日の深夜に1話だけ見ようと思って見たんですけど、止まらなくて4話まで行きました。とりあえず、
うんうん、
はい、今日の朝までで4話、
じゃあこうちょっと打ち返ったらもうやばいですね。
もう早く見たい。
不揃いも4話まで来てますからね。はい。はい、ということで、まず1本目は1981年、はい、TBS が誇る名作ドラマですよね。うん、思い出作り丸、ね、思い出作り。こちら U-NEXT で14話見れます。こちらおよそ11時間。
はい。
ね、わずか
11時間。あっ
ちゅうまよ。ね、まあ、6日ありますからね。6日のうちのこれもう半分ぐらいできる。
森
ま
さ子さんも可愛いし。
本当に可愛いですよね。
最高。
うん、さあということでこれね、1本ワンシリーズが11時間。これ時間余っちゃいますんでね、
日付余っちゃうんで、
ゴールデンウィーク残り6日、もう1シリーズぐらいいけるなら、三太郎さん何に行きましょうかということで、じゃあ日比さん、はい、またセリフとともにお願いいたします。
はい、はお前らは骨の髄までありきたりだ。83年フジテレビ系で放送しました。これは何て読めばいいんだ。早春でよろしいですね、はい、早春スケッチブック、
はい、よいしょ、はい、はい、ということで こちら先に言っときますけど、こちらは実は配信とかは今はなくて、はい、DVD ボックスは前に出てたけど、うんうん、ただレンタルとかでは大体ありますよと、大きいところではね、はいはい、ということでそんな形で見てくださいと、はいはい、総集スケッチブック、
はい、
三河さんこれをあえてチョイスしたのは、
ですね、まずさっき の,思い出作りから、まあ、2年後で、まあ、ちょっと個人的な話で恐縮ですけど、私その当時受験生というか、ちょうど一浪して、受験を、はい、また再度チャレンジしようというふうに思っている時に、青春スケッチブックっていうのは実はこれ家族の話なんですけど、その、まあ、長男役の鶴見慎吾さんがやっぱ受験生という設定で予備校に通ってるっていう設定、重なっちゃうんですよ、もう本当に。いやごめんなさい、なんか自分ごとで別にこれ評価してるわけでも何でもなくて、多分山田太一指揮者の方はもうみんなこれ最高傑作と思い出作りもしている作品の一つです、うん、で、まあまあ、これもやっぱりちょっと小市民的な、そのお父さんがその銀行に勤めてるみたいな、うん、なんかそれで郊外に家を買っててみたいな、そういう家なんですけど、うん、実はちょっと家族が複雑になっていて、その下に妹がいるんですけど、うんうん、その妹はお父さん の, 連れ子、
なるほど、
それで、その鶴見慎吾さんはお母さんの方の連れ子で、まあ、両方再婚っていうような形になってるんですよ。だからその兄妹っていうのは、まあ、その本当の意味でその血のつながった兄弟ではないっていうふうな形にはなってるんですね。だからでもそういう中でやっぱりこうちょっとお互いにこう努力をしながら、まあ、なんとかこう平和なこう家庭をこう営んできていたっていう形なんですよ、うんうん、ところがそこにある一人の人物の登場で不穏な空気が漂ってきます。で鶴見慎吾のその今言ってるその予備校に、そういうなんか綺麗なこう女性が、謎の女性がやってくるんですよ、うん、それ樋口かな子さんなんですけど、うん、その樋口かな子さんがもう拉致するかのように鶴見慎吾を連れて車に乗せて、うん、それでなんかちょっとこうなんか離れたところにあるなんか古い洋館みたいなところに連れていくんですよ、まあ、すごいなんかミステリアスで、そこにいるのが山崎努さんなんですよ。うわ、そうで、まあ、もう結論から言うと山崎努さんが実は本当の父親、鶴見慎吾さんだ。で山崎さんは、まあ、写真家で、まあ、要はその、まあ、その片桐の人ではないというか、うん、そういう、こう生き方をこうしてきた人、はい、
まあ、カリスマ的アーティストというかね、う
ん、まさにそうです。でなんかちょうどその写真家っていう設定なんですけど、最初のタイトル映像にその写真がその人の撮ったらしきこう写真がこう出てくるんですけど、うん、倉田誠二さんっていう結構なんかその、まあ、アンダーグラウンドなその人たちをこう撮ってるその写真家として有名な人の写真、うん、リアルな写真がすごい使われてて、うんうん、まあ、ある意味山崎努さんがその倉田誠二さんをモデルにしたようにもちょっと見えなくはないんですけれども、うんうんうん、でその山崎努が、まあ、実はもうずっとその、まあ、その息子と関わりを持ってなかったんですけれども、実はちょっと不治の病に侵されていて、それでやっぱ息子に会いたくなってしまうんですね。それで、まあ、言ってしまうとその鶴見慎吾をその自分の家に呼びつける。で、まあ、いろんな話を聞く、まあ、最初冷静に話をしてるんだけど、だんだんそのなんか小市民的なそういう家庭の中でその鶴見慎吾がなんかその、まあ、いわゆるこうそういう形でこう受験している姿を見て、もうなんかそのもう耐えきれなくなってしまって、もうやっぱその自分は死にゆく身だから何かを残さなければいけないって気持ちもあるんでしょうね。そこで吐くのがさっきの、
お前らは
そうです、
お前らは骨の髄までありきたりだ。
そうなんですよ。つまりありきたりなものを否定しながら彼は生きてきた、それが生き様だったんです。ものすごいだから、まあ、壮絶なこう人生を歩んできてるのは確かなんですね、うん、でも鶴見慎吾がなんかすごくそういうおとなしい、なんかそういうもうそれで、まあ、何の疑問もなくその受験に向かっている、なんかそういう姿を見てもうなんか耐えられなくなってしまうんですよ、うん、それでものすごいそういうなんか罵倒するというか、うん、罵声を浴びせかけるような、うん、でもそれが言ってしまうと僕らにもうそれが浴びせられるように聞こえるわけですよ。
なるほどです、
うんうんうん、そうなんですよ、うん、その僕もまあ僕もってことはないんですけど、うん、まあ多少なりともその山崎努さん的なその生き方みたいなものはこうちょっと憧れてるところもありながら、そこにまたぐさってくるわけなんですよ、うん、なんかその自分今受験一浪してなんかね、もう受験勉強してるのに、うん、なんかそういうことさえなんか否定されたような気持ちになるっていうか、そういうもうなんかとにかくもう直球でなんかそういうセリフがなんかこう、うん、なんて言ったんですかね、うんうん、はい、えぐってくるというか、うん、なんかそういうドラマでした、うん、
でもね、山田太一作品だからやっぱりそこで、はい、じゃあその小市民的な生き方っていうのを否定する話し方ってそうじゃないですよね。違うんです、
そっからがやっぱりすごいんですよ、うんうん、でなんかそのやっぱり山崎努はなんかそういう風な形でその、まあ、要は義理のお父さん鶴見慎吾のを、まあ、ちょっと軽蔑するんですよ。でも義理のそのお父さんの方は義理のお父さんの方でやっぱりものすごいやっぱ苦労しながらそのまさにそういうこう生き方をまあ選んで、うん、で家族を守ってるっていう風なことに 山崎ストーンも最終的に胸を打たれていて、うん、それで謝るんですよ。そういうようなところまでこのドラマは描いていくんですね、うん、その葛藤というか
山田太一さん的なその、うん、多分インタビューとかでもおっしゃってましたけど、はい、そのいわゆる大きな問題、はい、社会とかの世界とかの大きな問題に対して我々の、普通の人々の小さな話が、うんはいはい大事じゃないわけじゃないだろうっていうのは、はいはい、それってあの山田さん常にある視点っていう感じしますよね、
ま
あ
だと思います。
だから、はい、あの不揃いの人たちでも最終話になって突然学生運動してる、うん、その、はいはい、人たちにやっぱり、ね、君らそんなのんべんだれと言われてて、ね、どいつもやんだなんて言われて、うんうんっていうところとか、まあ、さっきの柴田恭兵の、
はい、
そういう、はい、こう少子民がこうついてくる でそれも確かに一理はあるが
一理あるんですけどね、うん、
みたいな、
う
ん
はいはい、
そうでも我々はここでやっぱりこうやって生きていくしかないのだからという中で、うん、っていうのはね
そうですね、はい、でまたその、 要は義理のお父さんの方その銀行員の応援している川崎翔一郎さんという人が、うん、もう素晴らしいまた俳優さん で、うん、で変な話ちょっと僕の父親にちょっと似て
るあらまあ
また進化してるそれでまたそこでもなんかちょっといろいろぐさぐさくるんですけれども、うん、でもなんかこの二人がやっぱりまあ岸辺の子供とかもそうかもしれませんけどあれも崩壊してから再生に向かうなんか家族を描いていくのと一緒で、うんうん、一回なんかやっぱとことん壊していくんですよね、うんうんうん、でもそこからなんかやっぱりその再生をこう描いていくあるいは和解を描いていくっていうところがやっぱり山田の大事ドラマの真骨頂というか、うんうん、っていう感じはあるかなっていうふうに思うんですよ、う
ん、で全然拝見してない、まあね、数見てないのにあれなんですけど、うんうん、なんかそううまくいかないということをドラマにしてくれてるなっていうふうに思うんですよね、
う
ん、
本当
に
そうだと思います。それでも全くそうだと思いますよ、うん、
全くそれそういうことだと思います、うんうんう
ん、なんかだからすごく救われることもあるし突き刺さるというか
そうですね。でもなんかしっかりなんかそれで終わらないんですよね、うんうん、そこからなんか何がしかその解決方法をなんか探ろうとする、うんうん、でそれをなんか提示してくれるっていうところがあるのかなと思うんですよ。でなんかその寺山修司さんが仲良かったんですけど山田大志さんと、うん、それでこのドラマを見て寺山修司さんはあ山崎ストーンは自分のことだねと、うん、山田さんに君がその神奈崎翔一郎さんだねみたいに言ったら、うんうん、その山田大志さんなんて答えたかというと僕は寺山修あじゃない山崎ストーンでもあり川崎長一郎でもあると答えたらしい、うんうんはい、だからちゃんと自分の中にそういうもの2つの部分が同居してるっていうことに非常に自覚的だった、うんうん
はい、
そうですね、
はいはい、
ねえあとやっぱりなんかその、うん、特にこの時期がそうなんですかね、はいはい、共通してそのもなんていうか不調整的な家族のあり方のもがもう、
う
ん、幻想っていうかそれはもう、
うん、そうです
もう形骸化してるよっていうことはもう明らかにあって、うんうん
はいはい、
不揃いになると多分もうそういうものはもう、もう全然
そうですね、
ね、うまくはいってないっていうか、まあ、そうやろうとすると岩田みたいな感じでね、はい、すいません岩田の話ばっかりして岩田の話で言うと友達かっていうでもそこに生きてる人みたいに感じられてくるのは間違いなく全てのドラマね、
う
ん、共通してますもん
ね、 そうですね
友達みたいな話になっちゃって
そうですね、うん
早春スケッチブックは全12話か、は
い、そうですね
9時半、9時間30分ということなんで、
はい、思い出作りって、まあ、有名な話なんですけど、うん、TBS さんじゃないですか、うん、で裏で北の国から第一シーズンだったんですよ、
ね、
で、なんとその北の国からの今度プロデューサーが早春スケッチブックを山田大さんに、はい、書かせるっていう流れなんです。
そうかじゃあやっぱ裏でやるならいいな思い出作りって思ってたん
だからこのなんかそのなんて言ったらいいんですかねバトル感というかその曲、ね、曲同士でのなんかそういう、 こう山田大佐を巡るみたい な、うんうんうん、なんかそういうのもなんか面白いなと思いますし
ドラマのいい時期というかね、まあ、今も本当に作品素晴らしいの生まれてますけどす、ね、特にこうどんどんどんどん盛り上がってる時期だったっていう、
ね、本当にそういう感じだったんだろうと思うんですよね、はいはい、そしてあれですよ、
うん、
その早春スケッチブックという大傑作がその捉えたね、うん、その後に直後に不揃いですから、
うん、ああそうかこれの後か
そうか83年ってとんでもない年なんです
そうか同じ年にやってんだ
その2作品を立て続けに書いてるんですよ
それリアルタイムでご覧になってたんです
か見てました
いいな
しかもその、ね、シンクロ感はやばいですねやっぱね
そうですよでもこれを見た結果僕に移動しました
あそうかいやでも今こうやってつながってますから
そうそうですね、はい、全然後悔してない
です俺もさっきつくづくそれこそパート2見て逆にその自分にあれを聞かれるとパート2見ててそのオープニングの地獄の特訓のシーンで、
はい、
絶対 対にこんなことはしたくない。だからその当時の会社とかに就職するとこうなると知ってるなら就職とかちょっとみたいな思っちゃいましたよ ね、うん、結構これのせいかもしれない俺。
いや不揃いの影響が
アウトローになっちゃった。
あ、分かります、うん、そうですよね、
うん、はい、ということで、はい、まあ、まずはじゃあ今日はねその思い出作りと、
はい、
ね、早春スケッチブック 2本ね、はい、早春スケッチブックはとにかく高いレンタル等ありますんで、はい、こちらは多分あると思います、ね、ぜひぜひ。
そうなんです、はい、改めまして思い出作り全14話となっております、はい、Unext にて配信中。こちら DVD も販売されております。早春スケッチブックは全12話ですが配信がないということで、ぜひねどこかねお願いしたいななんて思うんですけれども、
ね、
富士頑張れよ、
ね、本当にお願いしたいわ。DVD 発売されていますがお値段的に宅配レンタルがいいということ
ですね、うんうん、そうですね、かもしれませんね、はい、
はい、ということで、まあ、合わせて20時間半ということであと6日ありますんでね、うん、あとやっぱりその本当に騙されたと思ってってかやっぱりね、うん、もう当たり前なんだけど、はい、名ドラマ脚本、はい、引き込む力、はい、当時のやっぱりもうキレッキレの鴨下さんとかのもうキレッキレの演出も相まって、ね、
鴨下さんの演出やばいです。
キレッキレですよね、
はいはい、
見続けるないのが難しい、はい、
本当に止まらなくなる、は
い、
本当に、
はい、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思います。という山田太一特集でございました、はい、最後にぜひ小柳帝さんご自身お知らせをお頼みあるでしょうか。
ありがとうございます。まあ、私フランス語教室っていうのをやっていてややこしいんですけど、はい、ロバティフランス語教室今年25周年を迎えまして、
ありがとうございます。
はい、まあ、ということで生徒さん募集してるっていうこともあるんですが、さっき歌丸さんおっしゃっていただいた、はい、これありましたよね、
はい、
一人本、
はい、一人、
はい、なんと、うん、今年の夏
お
復刊します。
すごい、
はい、
すごい、
はい、岡田だタイムリーすぎる
あいつそうなんですよ、
なんだあいつ、
はい、京都の成功者さんっていうその本屋さんあるんですけど、はい、うん、はい、あそこで復刻していただけることになったんですよ、新装版復刻を予定しておりますので、もしよろしければ楽しみになさっ てください、
はい、こんなディスクガイドは他にないからね、はい、
そうですね、
手に入れられる時はないと、はいはい、
これもオンリーかなというふうに思ってます。
え、これ手に入ろうと思ったらその京都の、
はい、成功者、
成功者さんの、はい、例えばホームページとかそういうの見たりとかですかね。
でもまあ多分
全部
普通に販売されては、はい、販売されると思います。
わかりました、ちょっとこちらもされたらと思います。
よろしければぜひ、これ初出しですこの情報。
ああすごい、
ありがとうございます、
ありがとうございます。
ということで、本日お送りしたのは一気にどっぷり浸かりたいおすすめカルチャーウィークの2日目、脚本の山田太一のドラマを一気見する編でございました。もちろん解説は小柳帝さんでございました。帝さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
We took it all. We brought them to our landAn endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end,
what will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
あなたの平成間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成毎週金曜日更新。